6月は環境月間です。6月5日は世界環境デー。これは1972昭和47年6月5日からスウェーデンのストックホルムでかけがえのない地球をテーマに開催された国連人間環境会議を記念して定められたものです。また国では1991平成3年から6月を環境月間としています。マークがあります。海老名市環境保全シンボルマーク。このマークは地球環境保全の推進を目的に一般から公募し、市が作成したものです。マークはハート型で、中に丸い地球のようなものがあります。右側はやや大きく、顔になっていて、目と口、海老名市の首相の形をした蝶ネクタイをし、左側は手でハートの中の地球を指さしています。説明終わり。環境問題は、一人一人が身近なところから取り組むことが重要です。環境月間を機に、環境について考え、私たちができることを始めましょう。市では、環境問題について、興味を持ち関心を高めてもらうため、海老名環境フェスティバルをはじめ、各種展示や講演会を開催します。海老名環境フェスティバル、6月1日水曜から10日金曜開催。抵抗会社展示。市では、走行中の二酸化炭素排出量ゼロの電気自動車を、公用車として2台導入し、環境啓発としても活用しています。また、今年3月からゴミ収集車の燃料として、菜種油などの廃油を利用したバイオ燃料を1台に使用しています。これらの車両を次の通り展示します。日時、6月1日水曜9時から10日金曜16時。会場、市役所南側駐車場。展示車両、電気自動車、バイオ燃料ゴミ収集車。なお、車両は業務で使用することがあるため、期間中展示していないことがあります。展示日時などについてはお問い合わせください。展示部門、日時、6月6日月曜9時30分から10日金曜16時。会場、市役所1階エントランスホール。展示内容、省エネルギー機器、太陽光発電施設、高効率給湯器など、環境関連機器、生ごみ処理器、雨水タンクなど、環境保全団体活動報告など、エコ川柳、ECO エココンテスト応募作品展示、家庭における省エネ行動をテーマに募集したエコ川柳コンテストと ECO コンテストの応募作品を展示します。応募作品の受付は終了しました。日時、6月1日水曜9時30分から30日木曜16時。会場、市役所1階エントランスホール。海老名環境大賞表彰式。記念講演会。市では、環境の保全や創造などに取り組む市民の模範となる方を表彰する、海老名環境大賞を創設しました。第1回表彰式と記念講演会を次の通り開催します。日時、6月12日日曜、14時から15時30分。会場、大倉フロンティアホテル海老名3階。講師、気象予報士、防災士、木原実氏。講演会テーマ、これからの環境問題を考える。定員、先着200人、事前申し込み制。入場無料、駐車場有料には限りがあります。来場には公共交通機関を利用してください。木原実氏の顔写真があります。申し込み、6月3日金曜までに、住所、氏名、電話番号を、直接または電話、市ホームページで、 環境政策課へ。事業所講習会。事業所の活動は環境に大きな影響を及ぼすことがあります。事業所を運営している方を対象に、環境保全などに関する講習会を開催します。日時、6月23日木曜13時30分から。会場、市役所703会議室。講師、神奈川県央地域県政総合センター環境保全課主事、瀬田昭人氏。テーマ、神奈川県生活環境の保全等に関する条例について。対象、神奈川県生活環境の保全などに関する条例に定める指定事業所、対象事業所には別途通知します。はがき半分ほどの写真です。展示部門会場を上から撮ったものです。エントランスホールにパネルで仕切られたブースがあり、貼り紙やいろいろな機器が展示されています。展示品を見ている人、説明を聞いている人、パネルの貼り紙を読んでいる人などがいます。写真終わり。平成22年度環境調査の結果報告。市内環境を良好な状態に保つため、市では大気、水質などについて定期的に調査をしています。水質。河川の水質は、BOD、生物化学的酸素要求量、大きい値ほど汚染度が高い、などについて調査しました。市内を流れる主要な河川の平成22年度の結果は、長池川、神抜川、目くじり川ともに環境基準値以下でした。表です。表1、主要河川 BOD 経年変化平均値。平成元年から22年度まで、長池川、門沢橋、神抜川、神抜橋、目くじり川、小園橋の BOD 平均値を折れ線グラフで示してあります。調査日は1回目、平成22年6月30日、2回目、平成22年8月19日、3回目、平成22年11月24日、4回目、平成23年2月16日、平成元年から22年度までのおよその数値を読みます。はじめに長池川、基準値は 2mg パーリットル。平成元年9、2年9、3年4年は8、6と下がり、5年は14と急上昇。6年12、7年10と下がり、8年10と横ばい、9年6と急降下、10年13、11年6と大きく上下し、12年の8から13年6、14年2と下がり続け、15年3、16年 3.5、17年4とやや上昇した後は、18年、19年は3、20年、21年、22年は2の横ばいです。次は神抜川、基準値は 2mg パーリットル。平成元年17、2年23と最高値を示し、3年15、4年10と急降下。5年8、6年5と下がり、7年10と再び上昇。8年8、9年7、10年6、11年5、12年3、13年2と下がり続け、14年から22年までは1と2のあたりを横ばいで示しています。最後は目くじり川、基準値は 5mg パーリットル。平成元年10、2年9から3年4と急降下、4年5、5年6、6年 5.5、7年5、8年6と横ばい。9年2と下がった後、10年4と上昇しますが、11年12年3、13年4、14年2、15年3、16年から22年までは、ほぼ2を示しています。表終わり。 ダイオキシン類。大気中のダイオキシン類は、調査した6箇所すべての地点で環境基準を下回りました。表です。表2、ダイオキシン類大気環境調査結果。単位は、ピコグラム TEQ 毎立方メートル。大気1立方メートルあたりのダイオキシン濃度。ピコグラムは1兆分の1グラム。調査日1回目、平成22年9月29日から10月6日。2回目、平成23年1月19日から1月26日。調査地点、平成22年度調査結果、1回目、2回目、平均の順です。環境基準はいずれも 0.6。柏ヶ谷コミセン、東柏ヶ谷、1回目 0.033、2回目 0.034、平均 0.034。市役所、かつせ 0.035、0.035、0.035。上今泉コミセン、上今泉、0.031、0.036、0.034。鮭コミセン、鮭、0.034、0.057、0.046。下今泉コミセン、下今泉、0.031、0.036、0.034。本郷コミセン、本郷、0.027、0.034、0.031。表終わり。また、市内2カ所、門沢橋小学校、城西小学校での土壌中ダイオキシン類調査も環境基準に適合していました。表です。表3、ダイオキシン類調査、土壌。単位は、ピコグラム TEQ マイグラム。土壌1グラムあたりのダイオキシン濃度。調査日、平22年12月20日。調査箇所、調査結果、環境基準の順です。門沢橋小学校、0.98 ピコグラム TEQ マイグラム。城西小学校、2.9 ピコグラム TEQ マイグラム。環境基準はいずれも1000ピコグラム TEQ マイグラム。表終わり。窒素酸化物。大気中の二酸化窒素などの窒素酸化物濃度は PTIO 簡易測定法により調査しました。窒素酸化物は酸性雨や紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダントを生成するなど、大気汚染原因物質の一つとなります。調査結果から、幹線道路沿いや渋滞の激しい交差点で濃度が高くなっていることがわかります。表です。表4、窒素酸化物簡易測定地点別年平均濃度。棒グラフです。21の測定地点ごとに、上段に二酸化窒素の値、下段に一酸化窒素の値が色を分けて示されています。単位は ppb、大気中に含まれる汚染物質の濃度を表す単位、10億分の1。二酸化窒素、一酸化窒素の順におよその数を読んでいきます。上郷自治会館、二酸化窒素19、一酸化窒素10、歩橋入口交差点付近、33、2番目に高い二酸化窒素の値です。35、海老名運動公園、22、11、三島社、19、11、中野自治会館、21、12、門沢橋保育園、21、12、海老名市役所、22、12、下今泉テニスコート、25、18、日月神社、30、47、2番目に高い一酸化窒素の値です。 246バイパス今泉第二立橋付近です。東柏ヶ谷近隣公園2819、大谷小学校2513、美化センター2519、杉久保第二児童公園3448、これは二酸化窒素、一酸化窒素ともに最高値です。主要幹線道路藤沢厚木線長池橋付近です。本郷神社2321、星谷児童公園2115、柏ヶ谷小学校2014、国分二次児童公園2011、大島記念公園2113、鮭小学校2518、杉久保第一児童公園2113、県流域下水道門沢橋ポンプ場33、これは2番目に高い二酸化窒素の値です。43、3番目に高い一酸化窒素の値です。主要幹線道路横浜伊勢原線東郷地交差点付近です。表終わり。